今日のニュース。西暦1614年11月10日、慶長19年10月9日、今日のニュースの時間です。今日の午後7時ごろ、紀州高野山山麓の工藤山に追放されていた真田幸村が、工藤山を脱出し、大阪城へ向かいました。西暦1600年、関ヶ原の合戦の後、真田正幸、幸村親子は死罪と決定しました。徳川家康、息子秀忠、ともに、真田親子には、信濃の国上田の合戦では、こっぴどくやられているからです。しかしながら、東軍に味方した長男の信行の除名嘆願で赦免され、工藤山に追放されていました。1603年、家康は征夷大将軍に任ぜられ、江戸幕府を開き、1605年には将軍職を秀忠に譲りました。徳川家は武家の棟梁として征夷大将軍へ、豊臣家は公家の棟梁として関白への道を残そうとしましたが、しかし豊臣方ではこれを秀頼が成人しても政権を返す意思のない現れだと考えました。1611年、豊臣秀頼が家康の招きに応じて上洛し、家康は居城の二条城で歴史的な改憲を実現します。徳川と豊臣の関係は、主従の関係であると天下に示したのです。しかし、家康は、このまま難攻不落の大阪城に豊臣家を残していたのでは、自分の死後、息子である将軍秀忠では抑えきれず、天下は再び戦乱の世の中になると危機感を募らせていました。そして今年、西暦1614年、豊臣家が威信をかけて建設した京都の方広寺大仏殿に寄進した金の文字に言いがかりをつけて、海岸供養の延期をするよう要求し、また、秀頼が江戸参勤するか、淀君を人質に差し出すか、大阪城を明け渡すか、どれかを選ぶよう迫りました。豊臣方としては、いずれも飲める条件ではなく、ここに徳川方と豊臣方の対立は決定的となります。追い詰められた豊臣方は、福島正則、加藤義明など、豊臣恩子の大名に大阪城への参集を呼びかけますが、応じる者はなく、兵糧米の接収を黙認するにとどまりました。大阪の町中はいよいよ合戦が始まると、10万人以上の浪人たちの殺気にあふれていました。大阪城の騒ぎを聞きつけた家康は、いよいよ大阪討伐を決意します。一方、豊臣方の出した使者は、工藤山にいる真田幸村のもとにもやってきました。幸村は、ようやくこの日が来たかと奮い立ちます。しかし、工藤山を出るにあたっては、一つ問題がありました。家康は、紀州藩主浅野義長に、幸村を工藤山から出してはならんと、厳命を下していました。浅野家は村人たちに幸村の監視をするよう命じましたが、村人たちは幸村を尊敬し、慕っていたのです。幸村は考えました。工藤山を脱出するにあたっては、村人を一人たりとも殺傷したくはない。そこで、今日11月10日、幸村は今は亡き父、正幸の追善法会として、また日頃から世話になっている感謝の気持ちとしてと言って、近在の村人や村役人を大勢集めて、飲めや歌への大宴会を行いました。散々酔わせ眠らせておいて、誰も傷つけることなく、遠くからやってきた人たちの馬に荷物を乗せて、まんまと工藤山を脱出し、一族老頭総勢130名が大阪城に馳せ参じたというわけです。 雪村を監視する実務を命ぜられていた松倉重政がその企みに気づき、手勢を率いて駆けつけた時には、すでに真田一行は出立した後でした。雪村は松倉重政に対し、次のような書状を送りました。心ならずも通行つかまつり、恐れ入り立てまつり候。ついでながら、お借りした馬は、二見神社の裏林につないでおくので、一人一人の持ち主にお返し願いたい。さて、真田幸村が、九度山を脱出して大阪城に入った知らせが、家康のもとに届くのは、二日後のちょうど駿府城から大軍を率いて出陣しようとする間際であると予想されます。家康は使者の取り次ぎも待たず、自ら使者の控える部屋まで赴き、血だんだ踏んで悔しがることでしょう。以上、今日のニュースでした。